改めましてこんにちは、牧内直哉です。ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯、ここからはいつも通りです、小矢部市の船見幸宏さんにお越しいただきまして、いろいろとお話を伺っていきます。船見さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずですね、はい、先日12月14日にお話の時間の中で、はい、我々も出演をいたしまして、はい、ラジオ紙芝居をリアル紙芝居でお届けしたということになりましたけれども、船見さんもお疲れ様でした。
とんでもございません。
ご覧になってていかがでしたか？
いや、やっぱりいいですね。生で聞けるというのは、なんですか、いつものあの擬音をですね、皆さん聞いてもらえたことだけでも私は満足というか。
いや、私は私で船見さんのね、義仲の甲冑の格好で、ステージに上がられて、ラジオだけ聞いておられた方もですね、あ、この人普段からこんな格好してるんだと、
いやいやいや、
いうことが、まあ、伝わったかなと、楽しくできたんではないかなと。
そうですね、はい、たくさんの人に来ていただきまして、で義仲と巴の魅力を皆さんにお伝えできたんじゃないかなっていうのがね、嬉しかったなと思います。
ご来場いただいた皆さん、本当にどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
これからもね、こういった形で、皆さんの前で紙芝居できたらいいなというところがありますけれども、年も改まりまして、2020年でございますが、どんな年にしていきたいというのはありますか？
やっぱりね、去年に引き続きまして義仲と巴の認知度がですね、ますます上がるようになればなというふうに考えてます。
はい、
で実は小矢部市ではですね、義仲と巴のツイッターやってるんですけれども、結構皆さん見ていただいておりまして、そういうのも通しながら、皆さんに関心持ってもらえればなというふうに思ってます。
大河ドラマ化の運動もね、ますます力を入れてというところになりますね。
そういうことです。
じゃあ船見さんの義仲姿もまた増えるだろうと。
そうですかね。
またよろしくお願いいたします。はい、
お願いします。
さて、今日お届けした紙芝居でございますけれども、なかなか義仲は京の都に入ってからはうまくいかない感じですね。
そうですね、ただそれはあくまで歴史の教科書にね、書かれてたりすることで、じゃあ実際どうだかったって言いますと、もともと義仲に味方した武将、信濃の国から突き従ってきた武将というのはある意味統制が取れていたんですね。義仲の志をきちんと理解して、京に進軍したんですけれども、乱暴狼藉を働いたっていうそういう武将たちは、後から義仲の味方ついた人で、なんか義仲が強いから京についていけばなんかいいことがあるんじゃないかなと、いわゆる日和見主義的な感じで、一緒についてきて、でも京都に来たら食べるものがないよと、でもう乱暴狼藉を働いたっていう感じなんですけれども、最近の研究ではその乱暴狼藉働いたものをですね、義仲は厳しく処罰してるんですね。やっぱりそういうふうに取り締まりもしてましたし、だとその平家の残党が京都に残ってて、乱暴狼藉を働いて、義仲の評判を落としてたっていうような、そういうことも少しずつ研究はされています。
そうなんですね。ただその、次の天皇も推挙をしていたという、北陸の宮という名前が出てきますけれども、まずこの方はどういう方だったんですか、結局は？
平家がですね、繁栄している中で、平家を倒して庶民の、ね、ためにいい国を作ろうということで、後白河法の息子の持ち人がですね、立ち上がって、平家を挙兵しようって立ち上がったんですけれども、その息子がこの北陸の宮ということなんですね。で、持ち人は挙兵した後すぐ討ち死にしてしまったんですけれども、この北陸の宮は、京を脱出して、北陸の方へ逃れまして、現在の富山県の朝日町の方に、逃げ落ちまして、そこを、木曽義仲が、保護したという、そういう方なんですね。
じゃあ名前の由来もそこから来ている。
そうですね、北陸でということで、
それで聞くと正当な継承者じゃないですか。
そうなんですよ。
はい、
なんですけれども、後白河法としては、義仲がその北陸宮っていうそういうこと自体が、僭越行為であると、自分たち朝廷とか天皇家が、決めることなのに一介の武士が何を言ってるんだっていうところもあって、それを聞き入れなかったんですよね。
そこで登場するのが 頼朝ということになりますが、はい、後白河法皇としてはもう頼朝に頼もうと、
はいはい、京の治安がですね悪いっていうそういうことを全て義仲のせいにして、で逆に頼朝はですね鎌倉にいながら、まあ、朝廷のために、食料を送りますよっていうような、まあ、いい面を見せるんですよね、まあ、そうすると後白河法皇としてはお義仲よりも頼朝の方が、自分に味方してくれるぞといいぞということで、頼朝に近づいていくわけなんですね。
あら頼朝は世渡りもうまいですね。
そうですね
本当に、はい、義仲はこうやって見るとそういうところは不器用。
そうですね、残念なのは、はい、この義仲はもう戦に強かった、強い家臣がたくさんいたんですけれども、じゃあそういう政治的なこと朝廷に意見を言える人っていうのが少なかったもんですから、
はい、
まあ、そういうところで、まあ、頼朝との政治力の差がついたんじゃないかなと思います。
これから義仲の人生というのがちょっと悲しくなっていくのが心配なんですけれども。
そうですね、いやそういうのを通して全て義仲の魅力というふうに捉えれたらなというふうに考えてます。
はい、はい、また来月もよろしくお願いいたします。
はい、
ラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯第10回いかがだったでしょうか。毎月第2火曜日の3時15分からお届けしておりますのでぜひお楽しみに。この番組の他にも毎週火曜日昼0時55分から義仲巴ラジオ紀行も放送しております。リスナーの皆さんとともに木曽義仲そして巴御前を盛り上げていければと思っております。そのためのお知らせでございます。この番組はスマートフォンアプリのラジコを使えば全国の皆様にもお聞きいただけますので、ぜひ FM 富山が聞けない地域の方にも教えてあげてください。また FM 富山のホームページからも過去の番組を聞くことができます。トップページにあるポッドキャストをクリックしてラジオ紙芝居木曽義仲と巴御前の生涯をお楽しみください。もうこの説明は不要かもしれませんが、ラジオなのに紙芝居ということで紙芝居の絵もちゃんと作っています。富山県のイラストレーターチャンネル23さんの楽しい絵がついた紙芝居プログラム YouTube で視聴可能です。これまでの話に加えて今日の第10話も明日から公開されます。 FM 富山のトップページからラジオ紙芝居のバナーをクリックしてみてください。次回は孤立する義仲の巻をお送りします。お相手は牧内直也でした。また来月お楽しみに。